Sha la 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 la。ラジオガムンクラブ、この番組は健やかな明日を目指すヤクルトの提供でお送りします。ゆったりと始まる日曜日の朝、皆さんもう起きましたか？ラジオガモンクラブは素敵な人や物、ワクワクすることの情報を森本陽子がどんどんお伝えする大人のための情報番組です。さあ、私と一緒にお届けするのは番組の編集長で書家でもある佐治牧雪さんです。編集長、おはようございます。
おはようございます。
日曜日の朝ね、ぼーっと目覚めて、はい、今日は何をしようかな、特にどっか行くところもないしっていうような日は何します？
やっぱり美術館に行くか、僕は書をやりますから、うん、なんか外へ行ってこう書のテーマになるのもないかなとか、ふらっと出かけますね。
ああ、いいですね。もう直接的なことすぐに言ってくださいました。ありがとうございます、はい、ということで今日はですね、名古屋池下にあります古川美術館の学芸員をやってらっしゃいます山内彩子さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。やっぱり日曜日っていうとお客様の 量だ入ってらっしゃる方も多いですよね。
そうですね、土日は比較的普段よりもずっと多くのお客様いらしていただいておりまして、ええ、嬉しい限りですけれども。
中には山内さんご指名でちょっと説明してくださいという方もいらっしゃるんでしょうね
そうですね、私がいる時にはというふうにコメントする場合はですね、ぜひっていう方もたまには
あ、なるほどね。やっぱり直接ね、説明してもらうと。
そうですね、展示してあるもの、それからメッセージだけではなくてお話を聞くとね、もう少し違った見方ができるかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、実は今古川美術館の企画展で京都の画家たち、竹内栖鳳一門を中心にっていう、この展覧会を開催してらっしゃるんですが、始まったばっかりですね。
そうですね、4月の17日に初日を迎えました。
はい、どんな作品が展示されてるんですか？
そうですね、京都画壇といって まず頭に浮かぶ竹内栖鳳っていう画家がいるんですけれども、はい、京都画壇を代表する東の栖鳳、東の大観、西の栖鳳って言われるぐらい有名な
横山大観さんと竹内栖鳳ってことですね、はい、と
並び称された竹内栖鳳とその一門の作品ですね、はい、それなんかを展示いたしまして、京都画壇の系譜とかその流れなんかもご紹介する展覧会になってます、
うん、その一門というとどれぐらいのこう年代ってあるんですか？
そうですね、明治の終わりぐらいから大正、はい、昭和、戦後にかけて、はい、ずっと系譜をたどっていきますので、はい、現代も活躍されている方の作品もいくつか並んでおります。
その竹内栖鳳という方は、はい、何年から何年ぐらいまでに活躍した方なんですか？
そうですね、生まれたのがまだ江戸時の、維新の4年前に生まれてるんですが、明治維新の4年前の1864年に生まれていまして、はい、お亡くなりになったのが、ちょうど1942年、ちょうど戦争の第二次世界戦争が始まるちょっと前ですかね、昭和13年になりましょうか、そのぐらいに亡くなっています。
まあ、当然日本画なんですけれども、なんかいろんなこう手法を取り入れた作家さんみたいですね。
はい、栖鳳自身が学んだのは丸山応挙を元としています丸山四条派というところがあるんですが、その伝統的な京都に続いてきたその画風っていうのを学ぶ、画塾に入って学ぶんですけども、まあ、それだけでは飽き足らずにですね、いろんな狩野派ですとか、あと文人画とかそういうのも全部学びまして、雪舟なんかも学ぶんですけども、うん、そういうのを学んで全部自分のものとして新しいその日本画っていうのを目指したんですね。はい、で一時期はそのいろんなものをあまりにも取り入れすぎてしまって、うん、一つの絵の中にいろんな流派のものを入れてしまったので、まあ、ヌエってのご存知でしょうか？
ヌエ、
はい、頭がと体が全部いろんな動物がごちゃごちゃになって一つになったちょっと怪物みたいなものなんですけども、
そうそう、恐ろしい、はいはい、そのヌエですね、
はい、で一つの中にいろんなものが入っていて、正体のわからないものっていうような形に使われることが多いんですけども、うん、まあ、栖鳳の絵もそんなヌエ肌っていうようなことを言われてしまうんですけども、うん、まあ、本人はその新しい日本画を作るにはそのヌエであった方がいいというふうに思っていたようですけども、まあ、そういうふうにいろんな画風とか流派を超えて日本画の新しい世界を求めて
やっぱりその新しいことをしようと思うと、ヌエみたいにこう否定的な言葉を言われても、そんなことで動揺してちゃいけないわけですね。
そうですね、はい、うん、むしろかえってそれがいいというふうに捉えて、あの弟子たちにもどんどん自分のスタイルを押し付けずにですね、はい、やりたいことように新しいどんどん支援していったっていうね、逸話も残っていますから。
ヨーロッパにも行かれたんです
よ。そうですね、1900年のパリ万博の視察という形で、はい、ヨーロッパに行くんですけれども、その時にいろんな文物を見てくるんですけども、うん、もともとその丸山四条派っていうのは江戸時代の頃にも西洋のオランダとかから入ってきた写実っていうのをある程度学んで取り入れていたので、写実実体にはそれほど衝撃は受けなかったんですけども、その空気とか空気感とか光でその光、うん、ものを捉える光の使い方、そんなものに感動して、そういうものを今の日本画に取り入れていこうっていうふうに思うわけですね。で、西洋を知ってさらに東洋の良さをかえって知るみたいなところがあったようなんですね。
なんかロンドンではね、ライオンですか、
あ、そうですね、
写生をしてきてっていう、はい、
結構有名な逸話なんですけども、ロンドンに行った時にロンドン動物園のライオンの図、ライオンをもう必死に写生して、うんうん、戻ってくるんですけども、で、帰って帰国後に文展という観点の方に出品したその作品が獅子図というんですが、本当にもうそれ見るからにライオンなんですが、金屏風のところに墨のあれで描くんですけれども、それが画壇にはすごい衝撃を与えまして、まあ、それが西方の出世作というか、一躍画壇の中で力をつけるというか、そういうふうにされるものになるんですけど、
ですから、その新しいを見た人は、え、これが獅子って感じでしょうね。
そうですね、ずっときっとそれまでの人、獅子というと狩野派とかが描いていたような獅子をもう想像していたんですけど、はい、あまりにも写実だったということと、はい、それをしかもその墨の墨画的な感じの筆致で描いていますので、その新しい中にもその伝統がやはり息づいているということで、その画壇にも受け入れられて、西方の地位を固めるきっかけにもなったですね。
言ってみればチャレンジャー。
そうですね。
ですね、さあ、それじゃあコーヒータイムに、はい、はい、行きましょう。コーヒー召し上がってください。
いただきます。
どうぞ。たまには、美術館でもコーヒーとか召し上がることあるんですか？
そうですね。はい、美術館の方にでも、為三郎記念館という別館がございまして、
はい、近いところにありますね、
はい、歩いてすぐなんですけども、はい、そちらのすき家建築の中でですね、お抹茶とかコーヒーなんかもお出ししまして、
あ、なるほど、
お庭を見ながら楽しんでいただくようになっています。
あ、じゃあ今日ね、今日あたりいいですね、はい、のんびりとね、
そうですね、はい、新緑が美しいです。
あ、そうですね、はい、緑がいっぱいです。はい、今日は名古屋池下にあります古川美術館学芸員の山内彩子さんにお越しいただいていますが、今日はこの後2時から、
はい、
ギャラリートークがあるんですね。
そうなんです、はい、今日の2時からですね、出品作品を私が解説するということで、
山内さんが直接、
はいはい、ギャラリートークを行いますので、はい、作品の製法だけじゃなくてですね、そのお弟子さんたちの話もいろんなこと含めてお話しできればと思ってますので、皆さんぜひ来ていただきたいなと思います。
はい、この後にもありまして、5月18日日曜日、それから6月8日日曜日、同じく午後2時から、はい、ということですね。さあ、まもなくゴールデンウィークも始まりますけれども、はい、為三郎記念館でもいろいろイベントがあるみたいですね。
はい、別館の方の為三郎記念館でも5月の2日、3日、4日のところなんですけれども、はい、お庭の方にイベント用の宴台というのを作りまして開催する予定ですので、はい、またぜひそちらの方来ていただければと思います。
はい、古川美術館と為三郎記念館、はい、合わせてお楽しみください、ね、ということですね。はい、さあ、古川美術館へのアクセスですが、地下鉄東山線池下駅を、降りて1番ですね、はい、歩いて、まあ、すぐということ で、ね、はい、電話番号は 763-1991、 名古屋052 763-1991 番です。
ヤクルト
上がってもいいかな。
ダメ、
すぐ帰るから。
ダメ、
いいじゃない、上がらせてよ。
ダメだったらダメ、
簡単には上がらせない。血糖値の急な上昇を抑えるヤクルトの特定保険用食品、バンソーレイちゃん。
今日は古川美術館学芸員の山内彩子さんにお話を伺いました。 じゃあこの後すぐにもう午後2時からギャラリートークということですね、はい、山内さんに、お会いすることができますので、どうぞ皆さんお出かけください。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ編集長、はい、編集長から素敵なプレゼントがあります。
あの1メーター四方のテーブルマットです、
はい、
でそこにあの枕草子 の春はあけぼのの一節があの書いてあります。こうちょっとこうおしゃれな大人の空間を演出してもらえたら嬉しいなと思って、ただ1名様ですけれどもプレゼントします、
はい、どうぞ申し込んでください。なんかあのテーブルマットに使っちゃうのはもったいないような、
いやあのもったいないがいいんです、使い切ってください。
わかりました、どうぞ申し込んでください。宛先は郵便番号 461-8503 東海ラジオラジオガモンクラブ佐治編集長プレゼント係です。1名の方にテーブルマットを差し上げます。どんどんご応募ください。でハガキにね、はい、なんか番組へのこう感想とかあのご意見なども書いていただけるとありがたいですね。
そうですね、はい
はい、今日ご紹介しようと思ったんですけども、はい、ちょっとスタジオに、持ってくるの忘れちゃいまして、また来週ご紹介をさせていただきます。目の前にまだあの山内さんがいらっしゃるんですけれども、はい、今日もなんかたくさんお客様日曜日でいらっしゃいそうですね。
そうですね、はい、来ていただけると嬉しいです、
はい。アクセスはもう一度ご紹介します、地下鉄東山線池下駅下車です。一番出口を出てください、すぐに古川美術館に、到着いたします。 2,3 分ぐらいで行けちゃいます ね、
はい、
ぜひお出かけください。
お待ちしております、
はい。ラジオガモンクラブ、この番組は健やかな明日を目指すヤクルトの提供でお送りしました。また来週です。